こんばんは、小宮山よもです。ネットフリックスでさ、ドキュメンタリーを見たのね。今すぐ購入、購買意欲はこうして操られるっていう、本当に多分つい最近リリースされたネットフリックスオリジナルのドキュメンタリーを見たんですけど、ショックとね、罪悪感がエグすぎて、なのでこの寝る前になんか軽い気持ちで見たけど、まあまあショックを受けた、その衝撃を和らげるために話しております。いやさ、いやまあ気づいてた、気づいてはいたよね。その大量生産大量消費の問題シーンとかさ、あるじゃないですか。ファッション業界とか、なんか過剰なプラスチック包装とか。ただなんかその分かっていても、なんか実際それをなんていうの、その生かしたさ、そのコンテンツ、脚本とか映像とか音楽とか、そういうなんていうのかな、映像としてなんか一連のいろんなこうデータとかを脳に浴びせさせられるとキャパが完全にオーバーしてしまって、知ってた？なんかさ、よくさ、そのユニクロとか H&M とかも、なんかそのブランドの服を寄付してくれよなみたいなあるじゃないですか。でもなんかあれ、結局寄付されてる服の大半はガーナに行くみたい でガーナの人口は約3000万人なのに、服は毎週1500万枚も届くんだって。で、じゃあその服はどうなるのかって言ったら、結局処理しきれないから、追いつけないからっていうので、どんどんこう破棄されるんだけど、破棄された服は結局その海岸に戻ってくるんですよね。そうで、なんかもう結局そのなんていうのかな、破棄した物質が朽ちるのもめちゃくちゃ時間がかかるし、その中でその有害物質が出てくるという、でそれは結局まあマイクロプラスチックだったりとか、それがいろんな形で我々 の体、食べ物に混ざってきて、で健康問題にもつながるよっていう話だったんだけど、なんか私はさ、なんかなんていうの、そのリサイクルとかもなんかしてんのと思いながら、まあでもしてるんでしょうよと思っていた。だがしかし、なんか世界全体で見たら、そのリサイクルできるよって言ってるものも別にほとんどはできなくて、ただラベルに書いてるだけで、世界全体で見たら 10% 以下のリサイクル率らしいんだよね。そうで、なんかもう今更さ、地球温暖化のことそんなに、なんていうか、もう真面目に考えてもしょうがないじゃんみたいな思ってませんか？私は思ってるんですけど、割とね。なんかそのネットフリックスのオリジナルのシリーズで何だったかな、なんかまあ地球についてのドキュメンタリーを見た時に、なんかもう何年か前にそのもう地球温暖化に対して我々がアクションをかけられるなんか限界点はもう突破しているみたいな、なんかこう動画を見てしまってね。でなんか私は、え、じゃあもうダメじゃんみたいなあ、終わりに向かうってだけねみたいな感じだったんだけど、なんかそれでもなんかまあ多少やっぱずっと気にはなってたんだけど、なんかただ実際その自分たちがアマゾンとかでね、私アマゾンプライムのなんていうの、年間会員入ってたんだけど、まあなんかこれあると無駄に買い物しちゃうなと思って、そう最近やめてたんですよね。でも何だったかな、なんかつい最近その1ヶ月だけ再開してて、なんかこう買いたいものが集中してる時期だからっていうので買ったんだけど、でも本当はそのさ、なんていうの、アマゾンとかで買うのもなんていうのかな、その無駄な人件費とか、それこそ CO2 とか梱包材とかいろいろかかるの分かってるけど、ついなんかその目先のポイントとか、あとなんかもう店舗に行かなくていいとかね、なんかそういうもろもろを加味して、なんかすげえライトに買っちゃうんすよね、プライム会員になってると。でもなんかそのなんていうのかな、科学の発展によりいかにこう大量に消費 させるかみたいな、いかにこう買い替えさせるかみたいな、 iPhone とかさ、なんか今どんどん物がその修理できなくなってるじゃないですか。 iPhone とかもまあそうだろうし、まあ、できるものはできるんだろうけど、なんていうの、なんかそういうのなんだっけな、動画の中で言ってたんですけど、まあ、あのわざとその脆くしてる、だ電気の寿命を半分以下にするみたいなね感じとかで、そうやってわざと脆く、まあ壊れるようにしてるじゃん、まあ、タイツとか一番わかりやすいけど知らんけど、そう、でもなんかなんていうの、そんでさ、高くていいものでなんかこうずっと使えるイメージってなんかまずあんまなくないですか、我々の世代とかでも。っていうか高くていいものってあるんだろうけど、なんかまずそういうものをその選ぶ癖っていうのがなんか身についてない気がするんだよね。しかもそもそものそういうすごくなんか頑張って使ったらちゃんと手入れしたら一生ものみたいないいものっていうのをあの買うだけの資金力もあまりないし、それをこう維持するだけのゆとりもないし、でハイブラですらさ、なんかまあでもこれはちょっとあれかもだけど、まあ、でもセリーヌとかロエベかな、どこかのさ、なんて言うんだろう、あのハイブラのくせになんか経年劣化激しいみたいな、もともと革を売りにしてるブランドじゃないからしゃあないんだろうけど、それにしてもハイブラという割にはまあまあ経年劣化激しいよねみたいな、なんかところとかこう SNS で話題になってたりとかするじゃないですか。でもなんかさ、そうなんだよな、なんかこうその自分が買ったものを捨てた後にそれがどこに行くのかとか、なんか誰がその最後まで処理をしてくれてるのかとか、なんかあんまりちゃんと想像したことなかったなと。な多分小学校とかの頃の社会見学で行ったなんかゴミ処理場の多分イメージぐらいしかきっとなくて、でも実際はその海外とかまでこう運ばれて、でその企業が払うべきコストをその貧困層の人たちの健康で賄ってる、誰も払いたくないお金をその貧困層の人たちが健康と引き換えに、まあ、なんていうの処理してくれてるっていうなんかことを目の当たりにして、なんかもうあーでもどうしたらいいねほなみたいな気持ちになっちゃった本当にだってユニクロですらさユニクロですらじゃん、もう自分で手編みのセーター編むしかないじゃんみたいな気持ちになってしまって、その電子機器とかもね、そのなんていうのすごいあのマジなんかめっちゃラフな格好の人たちがすごいパーツをねこう分解してる映像とかが挟まれるわけよ。なんかそういうのまあなんかあるんだろうなと思ってたけど、正直あんま多分考えたくないから考えないようにしてたのね。だって考えたところでなんかどう考えてもアップルの新商品がこれから先なんかじゃあみんな買うのをやめよう、ボイコットしようみたいな、あんまならないだろうなとも思うし、なんかそのスタバとかはさ、なんていうの、多分嗜好品だけど、なんかアップルとかそういう電子機器ってなんかもうビジネスとか、うーなんだろうな、なんか単なる嗜好品じゃなくてもうその生活用品じゃん。 iPhone とかもそうだけど、私 iPhone ユーザーだしさ、なんかだから自分一人が知ってたことがまあまあ重くてきついなと思いつつも、でもどうじゃどうしたらいいのみたいな気持ちになってさ、でもなんかその結局その動画にねいろんなこう企業の人たち出てくるんですよ。ナイキだったりアマゾンだったり、そう役員になったけどなんかそういう環境問題についてあの CEO になんかこうどうにかしろって言ってたらあのもう突然解雇されちゃったとか、そうなんかすごいそれを見てて、でもなんか消費者に責任があるんじゃなくて企業に責任があると、要はそう買った後にじゃあもうその後は知らないよって企業はやってるけど、その問題をね、あのなんていうの、商品をその買うまではなんかこう責任持ってる風にするけど、実際のところ別になんかリサイクルも特に行われてないしとか、なんかその企業がちゃんとしたコストを払って商品を処理してるわけでもないしっていう、だからその こういう問題のなんか誰が悪いって言ったら企業が先に思たないことは悪いんだって言ってたけど、本当かなみたいなそれだけなのかなみたいな気持ちもあり、しかしなんか私は前のその会社をね辞めた理由の一つに、なんかこれって本当に社会貢献になってるのかなみたいな、なんか変なんじゃないかみたいなことがあって、結局なんかそれがベースにあったから、結局自分がいくら売り上げ上げてもなんか別楽しいとかっていうよりなんか何なんだろうみたいになって結局辞めたんですけど、だからなんかその自分の今勤めてる企業がそのユーザーに対して耳障りのいいことを言うだけじゃなく、環境問題をなんとなくふわっとなんかやってる感じだけとかじゃなく、であとはなんていうのかな変に不安を煽るマーケティングをするようなわけじゃなく、なんかユーザーに対してなんかどれだけ誠実でいるかみたいなところをなんか重視した方がいいんだろうなとか思ったりして、でもそれって大企業になればなるほど難しいよね。だってみんな利益を上げることに必死だから、結局そんななんか顔も見たこともないなんていうの、発展途上国の貧困層の人の健康が損なわれようと、自分のふかふかのソファーを手放す気はないもんなーとか思って、なんかもうあーあーですよと思っちゃった。でも本当にあのなんか、でもじゃあどうしたらいいのっていう気持ちに今なってるんですけど、でもあのネットフリックスのこのねあの動画はとても良かったんで、みんなぜひ読んでください。俺と罪悪感を分かち合ってほしい。なんかもう普通に一人でこれ見た後はってなっちゃったからではね、おやすみ。